タブさんのオタク訪問、イエーイ、はい、全然柏でが合いませんでしたけど、
はいはい、
なんとですね、私てっぺとふみおくん今二人、鉄道博士のタブさんのお家に来ております。
はい、
タブさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやもう非常に光栄でございます。お越しいただきどうもありがとうございます。いや本当に
もう2回目になるんですけども。
そうですね、
2回目、はい、何が2回目ですか。
ここに来たの僕。
ただラジオのリスナーさんは多分初めて
ですよ、ね、あ、もちろん初めて。僕は2回目やったんですけどね、は
い、でここでの収録もタブさん多分初めて。
もう初めて
じゃないかなと思うんで、
はいはい、
まあ、今日は実は2021年の最後の放送で、
うん、
今タブさんのお宅に訪問してるんですけど、うん、
はい、
まあ、年末のちょっとだらっとした感じをですね出せたらいいなと思ってますので、
うん、なるほど、
はい、皆さん、リスナーさんもぜひ最後まで聞いてください。
はい、
はい、
まあ、朝結構9時頃僕自宅を出ましてですね、
うん、
まあ、てっぺいと僕の自宅が近いもんですから、
はい、
まあ、北大阪急行に乗りまして、
うん、
結構混んでましたね。
混んでました
朝からね。でここまでやってきたということですね。
でタブさんが、まあ、はい、駅まで迎えに来てくれて。
そうなんですよ、
はい、
どないしようかいなと思ってオタオタしてました
で途中の弁当屋でね、
そうでした、
お昼ご飯を買って、
はい、
でタブさんの今お家にお邪魔してると、
はいはい、
まあ、そういう時系列でございます。
はいはい、なんかまあ気持ちのいい部屋でね。
そうですね、
もう窓から一望千里というんですか。
うん、
もう大阪、あれ向こう俺らの方ですか、北摂ですかね、山。
あれは南です、残念だから。
南ですか、南
も行きたいです。
全然僕どこでしょう。まあそれは皆さん考えてもらいたいと思いますが、
ただね今日めっちゃ天気がいいんで、
ものすごい、
このスタジオというか、これリビングなんですけどね。
そうですね、
まあ、そこに大きな机があって、はい、でそこにちょっと今収録機材並べさせてもらってるんですけど、めちゃくちゃ気持ちいい中での、
もう昨日の晩までもうどないしようかというような状態だったんですけどね。
やっぱりそうですか。やってくれはりました結構。
いやもう必死でした。もう嫁さんもまあ協力してもらって。
でしょう、
もう家やばいもんは全部どっかに押し込んでいます。
なるほど。
今机の上にあるのは、
はい、
収録機材と、
はい、
あとはかりんと、
はい
はい、であとみかんとか、
はい、
お菓子とか、
はい、
で綺麗なお花と、
はい、
あとはクリスマスツリーですね。
これがもうやっぱりね、はい、僕ところ家にはないもんですよ ね、
そうですね。
やっぱりお子さんがやはるとかね、はい、いろいろあってこんなんがあるんでしょうけど、
これ結構親としてはね、はい、プレッシャーになるんですよ。
あ、なるほど。
ちょっと、ま
あ、てっぺとこもね、
やらなあかんなみたいな、ね、
ちっちゃい子もおるしな。
はい、はい、まあ、けどすごいこのクリスマスツリーが、ね、
はい、
雰囲気で出て、
うん、
まあいいなということで、
小さいのもあれば大きいのもあったりしてね。
ちなみに今回あれなんですよ、 YouTube の動画も撮ってるんで。
ああそうですか、
はい、はい、よかったら皆さん番チャンネルで動画公開するから、
はい、
この机の上だけ、
はい、
僕らの手元周りだけ撮らせていただいて、ね、タブさんの手も入ってるし、
入ってます、これ
入ってます、
もう遅いです。
はい、でふみお君の手だと僕の手もこんな感じで入りますので、
僕もほらこんな感じでこう、
はい、よかったら YouTube の方も見てほしい。
ちょっとヨーとなってますけどね。ふ
みお君おもろい時計してる
ね。あ、これね、いいですよ、パタパタパタとね、これ、はい、またこんな話が時計の話も出てくるかもわかりませんね。
でまあやっぱり僕タブさんのね、タブさん家入ってきて、
はいはい、
一番にこう目についたのが、まあ、ちょっと早速本題に入るんですけど、
本題
だけに本題なんですけど、この立派な本棚なんです。
そうですね、
ちょうど僕らの今後ろに、
はい、
大きなテレビの横に、
はい、
それより大きな本棚があって、
うん、
これがねやっぱり一番、まあもう事前には聞いてたんで、
はい、
今知ってたんですけど、
はいはい、
まあ、ある意味今日これ見に来たみたいな、
あ、そうですね、
ところがあるんですよね。もう
なんか漆塗りのですね、
うん、
まあ、立派な仏壇の雰囲気ですよね。
そうですね、真っ黒でね、漆黒というかね、
こんな中本入れられて、本もちょっと眩しいんちゃうかなと思いますけども、
ね、はい、
これはお金出てますね。
まあ、高さが約、うん、まあ、1.8メートル、
はい、
幅が6-70センチぐらいの、
はい、
まあ、長方形の本棚で、
はい、
で扉がね、さっきね、
はい、
タブさんこれ何ですかって言ったら、
うんうん、
いやそれは緩衝材ですって言って、
そうです、ね、
なんか緩衝材のついてる本棚の扉は珍しい、
うんうん、
あ、そう、扉ついてるんですよ皆さん。
そう、
本棚に
これがね、
普通本棚に扉なんかつかないですから。
ないほこりだらけですよ僕
らね。そうですね、はいはい、だからまあそれだけ大事な本を、まあ、入れてらっしゃるということなんで、
うん、
まあ、その本についてちょっと今日は聞きたいというか、
本箱と本、
そうですね、
ね、まあ、タブさんなのもう含めどもつせぬ知識が
いやいやいや
どこから出てくるかというね、
そうですね、
やっぱりそういうところ皆さん興味持ってあると思うんですよね。 ただの人でないと思ってますけども、
はい、
そうですね、
はい、
その辺のところもまあ今日はですね探ってみたいというか、
まあ、来年に向けてのなんかこう知識欲というか、
はい、
まあ、来年こそは僕らもちょっと賢くいきたいなっていうのがあって、まあ、最後にタブさんの知識をちょっとこう源をね、
はいはい、
探ろうという
年末にね、
そういうことですね。
皆さんもまたこれで向上していただいたら、
はい、向上って
向上です
や偉そうなこと言うような。
いやいや、わしは向上できんからどうか分かりませんけど、はい、まあ、そんなところでね、はい、後ろの本棚も前の本棚も本に囲まれてるこのリビングで、
う
ん、一つ一つ、まあ、話を聞きながらですね行きたいんですけども、
はいはい、
タブさん、この仏壇とも見間違える、はい、なんか田舎の大きな家いた時にね、
はいはいはい、
座敷にこんなのがあってですね、
ありますあります、
びっくりするようなのが出てくるんですけども、はい、これどういう動機でこんな立派な本棚に入れはったんですか。
いや、そもそも、まあ、そんなに本を読むというわけではないんですけど、
ま
あ、好きな本はまあまあ読むんですけども、
ねね、
好きな本は読むんですけども、はい、まあ、いろいろ買い漁っている中でですね、
うん、
まあ、買っていくと当然増えていく、
うん、
増えていくとどっかに置かなあかんということになるんですけれども、
うん、
まあ、正直置き場がなくなってきましてですね、
あ、もう普通の本棚ではもう全部詰まった、
でもう溢れ返ってたんです、
はい、
で溢れ返ってたんですけれども、まあまあ置く場所がないと、
うん、
でもう枕元とか、もうちょっとはすみません、隣開かずの間ですけども、
は
い、枕元とかもう本10冊ぐらい、多分10冊か20冊ぐらいもう乱雑に山積みになってたりとか、
はい、
あるいはもう部屋ですね、うん、勝手に僕は書斎にしてしもたんですけども、もうその部屋 もう足の踏み場がないぐらい、いろいろ、まあまあ本だけじゃないんですけど、ただ単に整理がもともと悪いという片付け苦手なんです。
なんかちょっと共通点がね、
まあまあ今僕タブさんの目の前に座ってるんですけど、
親近感がね、
僕はもうタブさんだけはですね、例のアホなことをしてもらいとなかったんです。
D シャリね、
いや、それがもうその一角が崩れてね、最近してるとおっしゃったんで、
いや、もうね、もう断捨離はまあできないんです、基本的に。
ですよね、するべきでない、
はい、もうそうです、溜め込んどきゃええわという思想はそこも実は根底は、
はい、
伊藤申し訳と共通点
があるので、そのあたりはもうお出会いした時からびっちり言ってるんですよね。
なるほどね、
物は捨てない。
そうなんですよ、ね、捨てないで、はい、で、まあ、そういう状況で部屋ももう一部屋潰してしまってる、枕元も本があるって中で、あ、まあ、ちょっとやっぱりお気に入りの本っていうのがいくつかありましてですね、
あ、うん、まあ、宝物というと、ね、
はい、
大事な本ですね、
はい、でお気に入りの本はやっぱりちょっと大事に置いたらなあかんなって、やっぱりさすがにお気に入りの本はもともと本棚には置いてあったんですけども、うん、ま
あ、
お気に入りの本はもうちょっとええとこに移したって、
はい、
で空いてるところにこう乱雑に散らかってる分をまた収めていったら、まあ、多少はなんとかなるのかいなってなって、まあ、実はほとんど何ともならなかったんですけども
、
もう元が元すぎてちょっと、
はいはいはい、
まあ、まあ、オチは置いときながら、まあまあそういう動機があってですね、ちょっといい本棚一発こうたろうかなっていうのが動機で、
それ自分の部屋だなしリビングに持ってきはったっていうのは何か意味あるんですか。
単に置き場がなかっただけです。
あ、自分の部屋はもう何かいろいろ雑草でいっぱいで、
ね、でもう一個言うと、まあ見栄はありますね、やっぱり人目がつくとこにはちょっといいもん置いときたいな、
なるほど、
やっぱり人目につくとこにしょうもない漫画とか、うん、ね、文庫本、まあ、文庫本別に嫌いじゃないしいいんですけど、ちょっと安っぽいようなそんな本棚じゃなくて、やっぱりちょっと見栄えがするの置いとったら、まあ、ちょっとこいつという、
なるほど、
まあ、見かけ倒し、こけ落としとか、まあまあ、そんな感じでちょっと絵本を、リビングに置こうかなって思います。まあまあインテリアにもなるかなって思いますけど。
そうですね、
いやもう本当にびっくりしました。締まり具合なんかでもなんかこうね、バタッと締まらないよね、キュッという感じで締まるというような、開ける時もバタンと開かないでですね、なんかちょっと引っ張ると開けそうなんてパッとこう開くと、この触覚とか、そのまあ周りの木の漆のような感じの木のとかで、ガラスがまた分厚いガラスが入っとって
結構重いんですね、言うたら重いけど重さを感じる、
重い、そう、そこはそう、ちょっとまあ昔の会社のね、扉みたいなのでパチンとピチンという感じで、
高級会社、
高級会社、今はもう日本の車も同じようになってますけどもね、
で、
それで中見た、見たらですね、段がね2段になってるところもあるんですよね。
そうなんです
よ、あれもおかしい、1段やってスベッとしたと思ったら真ん中でペコッとへけんでるとこがあって、
そうですね、
あれもこんな本棚僕初めて見たんですよ。
そうですね、あれも文庫本とか入れやすいようにしたんかな、どうなんでしょう、文庫本とか入れてもっと今 1,2,3,4,5,6 段ですけども、文庫本やったらもっと高さ低いですから、もうちょっと高さ詰めて、
はいはい、
まあ、で棚、多分文庫本やったらその板1枚で入ると思うんで、
ちょっと、なるほど、もうその前に、
はい、
もう一つ、もう文庫本よりもうちょっと大きいのが ダブルで入るようになるという。
そうですね、そういったこともできると思いますし、あ、まあ、ただ僕はあの1枚板でよかったんですけど ね、
あれ不思議な試みでね、まあまあね、僕はまあ普通の本棚にね、はい、3段ぐらい入れてるんですよね、はい、もちろんあの蓋も何もないところですよ、はい、ほこりまみれになって、はい、でもうあの嫁さんの本が中の方にどんどん入っていって
壁側のね、うん、本が取れないんですよ、
はい、もうけけいつもちょっともう、ね、もう言い合いになったりするんですけども、
で、まあ、実はちょっともう一個あほこりが積もっとるけど、あのいやいや文庫本の本棚がもう一個ここあるんですよ。ここはあの、はい、2段になってて、ね、手前がスライドして、
あいやキリキリって言ってますね、ちょっと油が抜けたみたいな
あの、まあ、ここはだから一応後ろのも取れるようにな、後ろ本棚はいうな、はい、今なってる
これもリビングの、はい、ね、あの棚の下のところの小さい空間にうまいことはみ込んで、
ね、ちょうど僕らそのスライドの本棚とその漆黒の本棚のちょうど間に今、はい、挟まれたというか、ね、まあ、だいぶ距離はあるんですけど、ね、そういう位置ですよね、はいはい、だから僕と文雄君からはそのスライドの本棚が見えて、はい、でタブさんは漆黒の本棚がこう見えるっていう、ですね、そうですね、はいはい、そういう位置関係です、
はいはい、でその真ん中に、まあ、ガラスのこう真っ黒のテーブルがあって、そうそう、
このテーブルもすごいいいですよね、
まあ、これはいつか買ったんかまだ1年になってないと思うんですよ、前のテーブルが実は妹の、はい、妹が結婚した時に買ったやつをもらって使ってたんですけども、多分もう20年以上使ってて、もう椅子はこう革が破れて中のクッション出てるわ、それこそ、まあ、あの僕実はこのテーブルの椅子はちょっと一個壊してしまってるんですけども、そうでなくてももう椅子のこう後ろの背もたれの部分が外れてるとか、
る部分、
ね、もうそテーブルの足ももうガタガタになってやばかったって言ったら、これ4人用やったんですね、あ4人用があって、はい、下の子ちっちゃいんでお誕生日席座ってたんですけども、さすがに大きなってきたりそんなテーブルも天板の裏も落書きだらけみたいなあれやったんで、もうええかということで買い替えたんが一応このテーブルで、あで、まあ、ちょっと横長いんですけど、
以前だから10年ぐらい前に、うん、僕タブさんのお家に来て、はいはい、で今一番上のお兄ちゃんが、はい、だいぶ小さかったのを覚えてて、うん、ね、で、はい、今日会ったらめっちゃ背高かなってびっくりしたんですけど、ね、その時の、はい、机は確かなんかもうちょっとあの薄茶色みたいな感じだったような記憶があ
って
、うんうん、その時の記憶があったから今日来て、あ、なんかすごいこれまた、
ね、
シックな黒になって、黒というか、まあ、ブラウンっていう
んですかね、なんかパリボードみたいな、
ね、ダークブラウンみたいな感じの、まあ、机になってたと、あ、そういうことでございます。
ちなみに単なるプラスチックです。
あ、プラスチックですね、はい、
いやいや、ほんでもうね、まあ、ほんの話なんやけども、うん、いきなり家具の話に入ってますけど
そうです、ね、
びっくりしたのは、まあ、玄関入ってきて、はい、まあ、廊下をこうずっとこの突き当たりのここまで来たわけやね、は
い、
それ前に部屋がいくつもあったんやけども、そこ開けたらあかんぞ、見たらあかんぞ言われて、
視線も指定されてね、あの北のどっかに来たんかなっていう。
ダメですよ、まあ、あのお目付け役がいますからね、
はい、もうね、見たら家帰れないそうです。
あ、そうですか、
はい、この秘密を知られたからにはもう言っちゃ返せねえ、
いいことですね。ゼロゼロセブンみたいになってもありましたけど、はい、そこが飛び降りなあかんかも分かりませんね。
そうですね、
まあ、それは置いときまして
置いとくんか
いやいや、まあ、大事なことなんで、はい、こういうところにお住まいになって、
そうですね、
ご自宅
だから、まあ、リスナーさんもちょっとここにね、僕らの隣に席1個作って、
は
い、まあ、
席は2つぐらい空いてますからね。
そうですね、まあ、そこ座って、はいはい、まあ、実際に僕ら3人とこう話をするみたいな、ちょっとそんな感じで聞いていただきたいなと思ってます、はい、そうです
ね、はい、あのおやつもね、いっぱい用意してくれはりましてね、
ありがとうございます。
みかん、これ大きなみかんとか、はい、あるいはこれ今先ほどからいただいてるんですけど、このこれはね、天つばですか、
金つばです。
いや、金つばですね、天つばいたからね、はい、あるいはここにバームクーヘンの切ったやつとか、あるいはこの辺のお菓子もこれね、
はい、
それで何よりもまあ一番大きいのはこれ、タムさんの一番好みなんですけども、おかげさまで70周年と書いてまして、
はい、
これ蜂蜜カリント、
あ、そうですね、
はいはい、東京カリントって書いてますね、
東京カリントって書いてますね、はい、嫁さん買うてきてくれた、どこで見つけてきたんやろ、
あ、まあまあまあ、いかにも甘そうな色のね、
はい、そうですね、
あの感じです、はい、こんなんも他にいっぱいお菓子あるんですけど、まあ、食べながら行きたいと思ってます、
う
ん、
そうですね、
もうゆっくりゆでると、
はい、いきなりどうですか、僕、はい、ちょっと気になった本
を、あ、そこにね、
はい、まあ、横に住んで
るんですけど、まあ、よかったら、はいはい、ここの机の上に置いて、ちょっとカメラの前に置いてくれたら、また YouTube の方を見れますんで、
やっぱりあのタブさんというと、はい、鉄道のタブ博士ですよね、
そうですよね、
まあ、それの、まあ、おそらく知識の源の一番原始的なところに入ってるんちゃうか思ったのが、この宮脇俊三さんの本です、
はいはい、
宮脇俊三さんの本って僕ほとんどあんま読んだことないんですけども、はい、まあ、そういう知識の中でも、うん、こんな 本あったんですね。
そうですね、
宮脇さんの、あ、はい、そこ見ていただけますか。
映ってるのかな。
映ってる、はいはい、この辺りが映ってますね。
この辺り
で、はいはいはい、こんな本ですね、
はい、はい、古代式工っていう本、
ね、これ何ですの。
あの、まあ、宮脇さんっていうと、まあ、鉄道の機構文をいっぱい書いてあるんですけれども、もともとの仕事が、うん、あの中央公論の編集者さんだったんですね。
元編集者、
そうです、編集者だったんです、はい、まあ、最後常務までなられてるんですけども、
はいはい、
常務になって51歳ぐらい退職されたんですけども、宮脇さんが、まあ、中央公論で、された大きな仕事の一つの中として、はい、仕事の一つとしてですね、はい、うん、日本の歴史っていう本を刊行されたっていうのがあるんです。で、全何巻あるかちょっと忘れましたけど、まあ、古代から始まってずっと多分近代までやってきたと思うんですけど、
鉄道の人だけじゃないんですね、はい、
で、そういうの、その編集の元締めをされてたんですね。
いや、
で、その日本の歴史っていう本がもう当時バカ売れしました。
あるんですか、それも。
いや、ないです。
あ、そうですか。なんかまた後ろ側の今度は簡単な本箱の方を今覗くんでありますけども、
本がすぐ出てこないな。
はい、すみません、突然なこと言うもんやから。
すみません、あったあった
。お、出てきました。
はい、
はい、
これも宮脇入ってますかね。
はい、入ってます。
春蔵さんの、はい、私の途中下車人生ということで、
はい、
気候作家、幼少期からですね、
うん、
気候作家になられるまで、まあ、どんなことをしてきましたっていうことを書いて、
自助伝のような
、そうですね、みたいに上がって、まあ、この中にその辺の歴史とか、歴史とかそういった経過とか書いてあるんですね。
はい、おなりになった。
で、まあ、はいはい、で、宮脇さんが、まあ、中央公論勤めておられて、2つ大きな仕事をしてきたって言っておられて、1つは、まあ、今申し上げた日本の歴史って本を出す、でもう1個中高新書っていう新書が、
あれ面白いですね。
僕もちょっとこの前買ってきて、まだ読んでるんで、多分すみません、開かずの間に置いてあると思うんですけども、
僕もあの中古新書たくさん持ってます、なんか百科事典みたいなのありますもんね。
新書面白いですよね、うん、あれの創刊にも関わっておられて、 その2つが、まあまあ大きな仕事で、さっき1つ、まあ大きな仕事、日本の歴史って言いましたけど、2つですね、中高新書の創刊と日本の歴史の監修をされたということで、
中高新書大きいですね。
そうですね、はい、で、日本の歴史っていうのは昭和40年に発刊されたみたいなんですけど、はい、今ちょっとカンニングしながら言うてますけど、
いやいや、どんどんどんどん、誰も見てません、ね、
誰も見ない、
見てますか、YouTube の人は見てます
か。でですね、これがもう本当にバカ売れしまして、第1巻が100万部以上、第1巻売れたと。で、2巻以降は、まあ、売り上げはそれなりに良かったということで、はい、これのおかげで、
はい、
中央公論ビルが建ったっていうような話もありますけど、
そんなことですか、
はい、はい、
それ
いいさ、どうぞ、はい、はい、まあ、そういったことも書かれてるので、まあ、そういったこともあって、ね、もともとで東大の西洋史学科でいたんですね、まあ、日本じゃないけど、
そんな学歴もあるんですか、
はい、というのもあれ、確か西洋史学科だと思うんです
けど、見てください、見てください、
はい、そうですね、西洋史学科です、文学西洋史学科で、うん、
はい、
うん、まあ、だから歴史っていうのは、ね、結構造形が深かったっていうのが
すごいですね、
あるんですね、
はい、
で、まあ、いろんな人たちについて実際に取材に行ったりとかもされてる中で、うん、はい、まあ、歴史に非常に興味持っておられるということもあってですね、うん、そしたら、俺も一発書いたろうかなっていうふうに思われたなと思います。で、ただ単に書くんじゃなくて、実際に歴史が起こった、その歴史が起こった現場に行って書こうと。で、しかもそのことが起こった順番に各所各所を回って、その歴史について触れていこうということで、書かれたのが、この古代式講です、
ね、そうですか、
はい、ですから、まあ、最初は壱岐対馬、確か行ってあったかな、壱岐対馬行って、
から始まって、
そっから始まって
壱岐と帰りと壱岐対馬ですよね、
で行ってですね、で出雲行ったりとか、邪馬台国とかこの辺ならとか、それこそも何回も行ったり来たり行ったり来たりしながら書いておられたのがこの本 で、続編っていうのがあるんです、
はい、
続編がちょっとこれはすみません、あれを要点に入れなかったのに文庫しかないんですけども、
はいはい、あ、文庫はちゃんと持っておられるわけ
ですね、埃がかぶってません、
かっこ悪い、まあ、埃、まあ、はもう見えませんだ
い平安鎌倉市、
はい、平安鎌倉式校ということで、はい、これがだから平安時代と鎌倉時代と、はいはい、
ちょっと今立ち上がって仏壇の近くに寄られました
仏壇じゃ本棚、
本棚、はいはい
第3弾です。お、
来ました来ました。
はいはい。あ、ごめんなさい。
はい。第3弾があるのが、
そうなんです。
はい、
いいですか、はい、これですね、
室町戦国
志向です。立派なハードカバーの本ですね、
はい、いいですね、
これですね、3冊お書きになられた
もの。そうです
ね。で、関ヶ原の時代で終わっています。
なるほど、は
い、で、はい、この時も多分これ最後関ヶ原行かれた時も70を過ぎておられたと思うんですけれども、
これ年配の時までこの歴史に関わっておられたんですね、は
い
は
い、そうですね。で、過ぎておられたと思うんですけど、その関ヶ原の時のある人の陣に行こうとしはったんですけども、うん、もう山の上かなんかいうことで、うん、ようたどり着けなかったんです。
なるほど。
もう弱ってしまってはって、
はいはい、
で、まあ、ご存知の通りも晩年ちょっと宮脇さんだいぶお酒を召されてたということもあったと思うんですけども、はいはい、まあ、ちょっとそこに行く体力なくなってしまって、あ、もうこれは、ね、あの現地行って帰ってきましたけど もうこれは無理ですと、うん、でだいぶ多分書くのもしんどかったんだと思うんです。宮脇さんの文ってね、すごく読みやすくて本当に素晴らしい文章ですけども、うん、あの、そんな気力もなくなってしまわれたということで、うん、そこの関ヶ原のところで、うん、筆を置かれたと、
う
ん、ということで、だから結構かなり、まあ、絶筆とまでは言いませんけれども、うん、かなり晩年までライフワークとして取り込んでおられた中の最初の本がこの古代史
記。そうですか。あ、まあ、僕ら素人は宮脇さん見たらもう鉄道やと、
そうです、ね、
鉄道一筋やと思って、はい、まあ、晩年の方奥さんと一緒にいろんなところ
に乗って ある、ね、ま
あ、あれもいいで台湾の子行ったという話とかですね、
いろいろ行かれたみたいですね。
僕も同じとこ行ったことありますけど憧れて、そんなに思ってたら、はい、こういうような、まあ、サブのというか、う、ね、あるいは、まあ、半分メインの人生があったんですね。
そうですね。で、まあ、あの、ただ単にたどられているだけでなくて、まあ、はい、その今までの経験の中で編集者時代から培われてきた知識を生かして、まあ、自分なりの展開とか、うん、そういったものを出しておられるところなんですね、
はいはいはいはい、それでですね、はい、ここにもう一つ僕宮脇さんで、はいはいはい、殺意の風景、はいはいはい、なんか探偵小説も書いてあったんですか。
そうですね、あの小説、これはあの数少ない宮脇さんの小説なんですけれども、あの、まあ、人が死なないミステリーみたいな、確かそんな感じの触れ込みやったと思うんですけれども、あの書かれましてですね、実はあの直木賞を取りかけたんです。
お、
最後まで残ったんですけれども、あの結局あかんかったんですね、残念ながらあかんかったんですけど、本当にもう惜しいとこまで
行かれたと。すごい方なんですね。
で、ただあの泉鏡花賞って、泉鏡花さんって作家が、はい、大昔出した
方がいたので
、
ね、
はい、まあ、その方に、ちなんだ、はい、文学賞は取ってます。
お取りになったんですか、
はい、
そうですか。
でこの後小説に行こうかっていうのも実は迷われたらしいんですけど、まあ、結局まあなんか浮気したら書けそうやけどええかって奥さんに聞いたみたいな話もあるんですけども、
なるほど、
それはちょっとって奥さんが
言い張っても
諦めて記者ポッポのおじさん、
これはどうですか。
これはもうあの普通 の, あのいろんな、
はい、
随筆とか、
あ、 そ, うです
か、そういった集めたのをまとめた、
まあ、ちょっと柔らかい部分ですね。
柔らかい、
はい、台が面白いですね。
そうですね。車窓はテレビより面白い。
面白いタイトルね。車窓、これ、まあ、これは宮脇さんらしい車窓という文字が出てきてね。
はい、
まあ、僕もそうちょっと柔らかめの本ちゃうかと思ったんですけど。
はい、あの別にあの最近のこういった社会史とかそういったものを写したものではないですが、ただ単に、昔のいろんな随筆とかそういったものを集めた本になってます。まあ、他にもいろいろそういった、
まあ、いろいろとハードカバーの本が仏壇の中にずらっと仏さんのように並んでおりますけど、その中からまたいいですか、バンバンと変わってますけど、
バンバン、じゃあもう、じゃあ宮脇さんのコーナーは、
はい、はい、あ、いや、あの、まだいっぱいあるんですけど、まあ、とりあえず、
はい、じゃあ宮脇さんとりあえず
これ全部やってますと、365日も書かれそうですので、はい、次にありますのがまたびっくりしました、この方がこんな本を書きになってるから、
はい、そうですね、
内容僕分かってないんですよ、
はい、河野文雄さんですね、実は仏壇の中に、仏壇じゃねえや、
結構
仏壇じゃねえけど、河野さんの本結構入れてまして、多分、ね、はい、ほとんど、まあ、出してはる漫画ほとんど全部入ってるんじゃないかなと思うんですけど、なんか
これ田部先生にとってやっぱり河野さんっていうあれぐらい重要な部分を占めてある。
そうですね、もうやっぱり、
うん、
あの漫画の
すごいもんですか。
すごいですね、ストーリーがストーリーすごいなと思います。
まあ、これは何ですの、この人の。
これはですね、タイトルがボールペン古事記って書いてますけども、文字通り古事記なんです。
あ、そうですか。
で、で中身
古事記の翻訳ではないんですか。
翻訳ではないんです。で、古事記を、まあ、漫画で
何人かの方が古事記の漫画家とか挑戦しておられますわね。
でですね、はい、で漫画なんですけども、はい、セリフあるんです。セリフとかこれ言葉あるんですけども、はい、なんか バンドアイドルって汚いな、まあ、あるんですけども、
なんかポロポロって言われました。
実はこれ全部あの古事記の文章をそのまま引っ張ってきてるだけなんです。
また面白い話。
そうですね、古事記の文章引っ張ってきてるだけ、で絵はこれ全部ボールペンで書いてあるんです。
それでボールペンという
の。そうなんで、ボールペン古事
記。ああ、なるほど、
ね。なんか僕初め何のことか分からへんで、ボールペン古事記。
そうですね、ちょっと意味分かんないですよね、それ。はいはい
はい、ボールペンで書いた古事記だよ。はい、ここにまた、ああ、しまった。
なんかもう掃除が始まりましたけど、ね、
布団叩きのおばちゃんみたいになってますけど、
ね。布団叩きのって、なんで、僕のマンションの上の人がね、いつも叩いてはるの。冬でも戦わすんですよね。
あ、はい、でですね、
布団叩きしはった方がいい
ですね。布団叩きしてあれかな。
はい。ボールペン古事記、これ古事記も何回か挑戦してもう棒ばっか振ってますのでこれ一つ僕も買うべきかも分かりませんね。
古事記ね、あのまあそうです、まあ読んだらやっぱり漫画なんで読みやすいですね。
分かりますか、ある程度のところは。
やっぱり分かり
ね、神話のような時代みたいですね、これね。
まずこの神話自体ですね、多分神武天皇とか出てきてないんで、
は
いはい、でどこやろう
クリスマスもいっぱい移動してますから、クリーが。
ああ
、いいですよ。大体でいいです。
は
い、
まああの、
ああ、
まあまあ河野さん
面白いねこれ。はいはいはい。
絵柄が好きなんで、まあ、あれなんですけども。
そうですか。
あるかなこれ。これ情はないんか。
はい。
情はないんか。
何を探してあるんですか。
そうだね、多分その本古事記の。
あった
本文とこの漫画の
そうですね、
はい、童貞というか、
あ、ちょっとまあまあ、あのふあのお振り仮名違うとこありますけども、漫画の方は雨土の初めて開くるとき、まあ、これ実際これは杉田さんって先生が実際に古事記を
やった杉田正幸さんかな、
これは学問的
な、そうですね、学者さんもう、はい、あのこれの下巻ができた直後にお亡くなりになったという、まあ、古事記に命を捧げられた方ですけども、では、雨土初めて開けし時、
はい、
高間の原になりし神の名は、はい、なれる神は、
うん、
なんとかかんとか、
はい、
だからあの引っ張ってきてるだけなんです、文章は。
しかしそれ絵がついてるのか、また
絵がついてるというところ、
ね、不思議なやり方やねこれね。
で、まあ、神様がどんなんか分からんか、まあ、点々で無理やり
なるなるほど、まあ、こういうようなフリーな解釈ができるんですね、河野さんという方は。
で、まあ、こういった形でイザナギイザナミが出てきたんだな、この辺だったら
そんな話が、こんな古事記見たことない。
あの、まあ、
面白いですよね。
あの読みやすいと思います。あの前訳中読んだけどやっぱりこう訳見たりこう解説の流れしてやっぱりしんどかったですけど、まあまあ面白い。
行けましたか、はい、ありがとうございます。これまた私の、ね、本棚にも入れるかもしれません。
別に河野さん回しもんでもないんですけど、
ただまああの本当にあの田部先生の心の中の何割かはこの方がですね、
ですね、
お住みになっているということは。
今また仏壇の方に
立ち上がりました。
仏壇じゃ本棚
で、本棚ですよ。
仏壇みたいに怒られる
かな。いやいや怒られる、両方怒るかもからな、う
ん、はい
はい、はい、今ちょっと後ろの方で、
タブさんの身長よりも高いんで、
ものすごい立派なもの、
一緒ぐらい、まあ、180ちょっと。
僕もあの国会図書館に入ったことないけどね、うん、ああいうとこにあるような本棚のように思いますよね。
それ全部河野さんですか。
ずっと言ってるやん、
あの棚
よう しつこいた、よう集めはったなというような感じや、ね、やっぱ大事な人なんやなと思ってね。
で最初ね読みたかったあの、まあ、この世界は、まあ、もちろん勝って映画やってたから見てたんで、
もう映画館もだいぶ全国回られましたもんね。
全国は回って
ないです。違いますか、
松内山行ったりと、
あ、そう、であの広島行きましたから、あれは河野さんの話を聞けるってんで、うん、嫁さん道連れにして、
うん、いやいや嫁さんもほんのいろんなとこ道連れされてはってね大変だと思いますけども、まあ、
以前も何回か JOBBB でもその西鉄バスボラボラとか やっていただきましたもんね、河野さんの、ま
あ、あの時はあれですね、あれはあれです
わ、あれ河野さんじゃなかったでしたっけ、
歌う方です、
あ、歌う方ですか、歌手
さんの方です、歌
手さんのところですか、
う
ん、
なるほど、
はい、
まあそんな河野さんがまた言い張った、
はい、出されたね、まあまあまあもうこれもう現時点では最新じゃないですけど、まあまあこういった本を出されて、
わかりました、
平凡社、
平凡社、まあこれは一流の出版社、はい、それで次いいですかね、
はい、どうぞどうぞ。
なんかもうタブさん見てますと、なんとなくいつもあのまあ、あの影の中にローマの話が入ってるみたいな感じするんですけども、
ね、
これがそのね、すべ、
はい、
ての道はローマに通じる、
はい、
この本もこのこれ塩野さんっていうん
です、あ、そうです、塩野七海さん、
この人も結構の、はい、本棚の中の、本棚の中の、
そうですね、 ね、この人も
面積占めてありますね。重さも重そうな本で、これ、
はい、まあこれ10ですわ、10巻なんで、
まあ一番僕このねローマの話をね、はいはい、トムさんからいっぺん聞きたいと思ったんですけど、はい、これ何だねん、これは
何だねん、要するにあの歴史の楓の方ではないんで、あくまでも作家さんなんで、はい、まあ、この人さんが書いた小説って
そう
ですか、っていう位置づけにはなってるみたいです。
正式
には歴史ではなくて、ただ、ラテン語も、読みこなすで、イタリアにまだイタリアに行ってはんのかな、もうずっとイタリアに住んであるという方でして、でその中でローマ時代のこととか非常に興味を持っておられる方で、
はい、
じゃあローマの最初から、西ローマ帝国はい、滅亡するまでの歴史を書こうかって多分思い立たはったと思うんで、ローマっていうのはやっぱりヨーロッパ人のアイデンティティと言いますか、ね、うん、あの我々の元はローマ、うん、
なるほど、
あの、まあ、イタリアはもちろんですけ
ど
あのフランスにせよ、
はい、
スペイン、イタリアにせよ、ドイツにせよ、
なるほど、
ギリシャにせよ、うん、でもうあの地中海に対岸のアフリカの北岸にしろ、
はい、
まあ、
はい、
地中海の方はあんまり思ってはらへんかもしれません
けど、
アフリカの方はあんまり思ってないかもしれないですけど、もともとローマ、うん、ということであります、
まあ、ギリシャというものもあるけども、
う
ん、
そうですね、
ローマが実際のところとしてはやっぱりヨーロッパの思想の根本か
もしれませんね。で、まあ、ギリシャはギリシャで偉大で、ローマ人もやっぱりギリシャっていうのは特別な、思いを持っていたみたいですけど、まあ、ローマ、ギリシャって本当にヨーロッパ人のアイデンティティみたいなものだと思う、はい、まあ、そのことの歴史を書こうということで思われたと思います。
この間がね、
はい、
道でしょ。
そうですね、
多分先生道とか鉄道とかそっちがお好きじゃないですか、
はいはいはい、
今日お好きっていうのがライフワークになってますけど、
はいはい、
その辺との関係どうですか。
非常に興味あるところでして、で元々本当ここだけ特別な間なんです。10巻だけ1巻から15巻まであって、
はい、
毎年1冊ずつ出してあったんですけども、はい、1巻から15巻基本的にはその歴史にことが起こった順番に書いてってはるんですけども、うん、この間は特別にこの道といいますか、道だけじゃなくてローマの、偉大なインフラの一つは道、
はい、
でもう一つは水道、
ね、水道ですね、
はい、うん、これについてまあまあ一つ一冊まとめてみたいなっていう思いを、
うん、
塩野さん持っておられたみたいで、そういったインフラについてまとめられたのはこの一冊ということになります。
で、
まあ、あの街道、はい、それから、まあ、まあ橋もそうですね、
はい、
橋すごい立派な橋を架けられて、
はい、
であと水道ですね。
それとあの道がね、
そう、
まあ、多分先生いつもおっしゃってローマの道はまっすぐやぞと、
はいはい、
高速道路よりもまっすぐやと、
はいはい、
山があっても海があっても突っ走るようにやと、はいはい、いうようなことも多分さんから聞いて、はいはい、僕はまあヨーロッパ行ったらそういう前のものを見てて非常に助かったことが多いんですけど、は
い
は
い、いやいや、そんな大した
そういう意味でもこのローマの道っていうのはやっぱりすごいもんやなと。
もうすごいですね。あの基本的に、道って大体、まあ、都心があって、そこから放射状に、
うん、
伸びていか、伸ばすパターンが多い、
はい、
あるいはもう一本道ですね、
はい、
あのペルシャとか
古代行けども行けども
一本だけすごいいっぱいの道がバーッとこうずっと続いているみたいな、うん、そういった道っていうのは多分昔からあったと思うんですけども、ローマ人が偉大とか、まあ、道の構造自体すごくてですね、
はい、
作った後ちゃんと普段のメンテナンスはしてたんですけども、
うん、
作ったらでもほっといても何十年大丈夫よ、
うん、
ってみたいな感じでもうすごい精密に、
うん、
設計して、でびっちり石詰めて道を作ってはったというのがあるんですけども、
はい、
まあ、うん、そういった道をネットワークで構築しようって考えたもローマ人なんですね、うん、
その辺も鉄道と通じますね、
そうですね、
多分先生
ネットワークが大事ですよ。
なるほど、ね、
ただ単に一本あってもまあまあそれはそれで便利だけど、そこなんかあった時どうしようもないや、うんうん、
なるほど、
だったらそこはダメでも回っていったらいいやみたいなことで考えて道を整備されていったのがローマの人たちですね、はい、で今でもアッピア街道とかこれ、すごい綺麗な状態、
はい、これアッピアの写真ですよね。
そうですね、アッピアです、はい、であと水道橋とかね、
はい、
もう一個言うと、
はい、
あれもはっきり言って未だに各所で残っているものがあります、
現実に使っているのもあります、
使っているのもありますね、はい、でアーチ橋の、うん、こうアーチ橋の石積みがあって、うん、でその上水が流れているみたいなのが、うん、あっちこっちヨーロッパ行ったら見られると思うんですけども、
はい、
もう作ってからもう2000年経ってますけど未だに残っているし、うん、でおっしゃったように使われているというようなことで、もうまあ、であとまあ当然、まあ、道路とか、まあ、水道と言いましたけど、あと建造物ですね、まあ、コロッセオとかそういったものもありますけども、うんうん、そういったものもいまだに 残ってると。
なるほど。
でどうも紀元前109年に完成していまだに使ってる橋とかそんなのもあるみたいですね、うん、ローマの中で、
うん、
だからもう本当にすごい技術力を持っておられたんやなっていうのはまあまあこの本を読んだら
分かりました。それとちょっと本と違うんですけども、はいはい、皆さん気になってると思うんやけども、
はい、
タブさんの手ですけども、
はい、
なんかその手の先にセロテープみたいな巻いてますね。
バンドエル、すみません、汚いんですけど、
これ何しやりましたんですか。
すみません、あの片付けしてて紙とかギリギリ巻いてポイポイ掘ってたら切りました。
その後は
というだけの話です
。 そうですか。それとあの地図の話が出たんですけども、はい、この地図が僕気になってます、はいはい、復刻地図帳とか言う。
これはすみません、そんなに深い意味が
ない
わけでなくて、
で、まあ、ちょっと中に入ったんですよ。
そうです、まあ、まあ読み込んではないんです、まあ、昭和39年バントが39年の地図ですよね。
オリンピックですね、
オリンピックがあった年なんですけども、はあ、まあなんでこの時選んだんだったら、たまたまそれがあったから買っただけではあるんですけど、
ね、あ、そうか。特にその時に何か高校生やったとか、
そう、そう、僕いくつなんですか。
ねえ、もうめちゃめちゃになりますけど、まあまあ仙人みたいな人やから。
いやいや、
そうですか。
まあそういった中で、まあ昔の地図とかで今はない地名が出てきたりとか、
はい、
だからこれやったらまだ当然のことながらソビエト連邦、
はい、
あったりとかですね。
ね、あの高校の地図とかこの学校の地図、はい、教科書の地図って見やすいし、
そうですね、
分かりやすいですよね、はい、印刷もよろしいし。
そうですね、ドイツ民主主義共和国、ドイツ連邦共和国、どっちが西でどっちが東やねんっていうのがあるんですけど、あ、まあ、まあそういったのが残ってたりとか、そういったのを見たりとか、もちろん日本でもはここまだ死になってないんやなみたいなことがあったりとか、これ昭和39年の地図なんで、
はい、
ちなみに近畿地方のところだけ見て、
はい、
まあ、分かりにくいか、新幹線、山陽新幹線ないんですよね。で東海道新幹線は点々なんですね、
まだ。おもろい
というようなことも
分かりました。それからですね、またこの仏壇の中で大きな面積を占めてますのが司馬遼太郎先生の本。この方もやっぱり大きいですか、あの田淵先生の思想的な影響というのは。
思想的、思想
の思想的毛沢東みたいな
思想的は分からないですけど、影響は大きいでしょうね。やっぱり例えば乃木大将さんが、まあ、無能か有能かって話論争になってますけど、まあ、司馬さんどっちかと否定的ですけど、僕もやっぱりどうしてもちょっとそっちに傾きがちやなっていうのがあります。ただまあまあ、はい、正直乃木さんの本って司馬さん以外読んでないんで、
はい、
まあちょっと偏ったらあかんなって思いつつも、はい、ちょっと例えばそういったところとか偏ってるところあるかなとか、はい、ちょっと陸軍のあれは、まあ、陸軍昔むちゃくちゃやったら確かですけど、はい、陸軍に対して多分、まあ、世間って陸軍と海軍みたいなどっちにしろ多分陸軍の本ちょっと厳しめで見られる方が多いとは思うんですけど、
ね、
まあまあちょっと陸軍
あで、その本の中でも、まあ、僕の行ったところがこれ台湾とかですね、はい、雲南省の方が出てきたんですけども、はいはいはいはい、ああいうところまで、まあ、雲南省のまで行っておられるんですか。
そうですね、司馬さん実際に行ってで残してない、こういったものを書き残してない。
で台湾は鉄平も一周してますしね。
で台湾はこれ確か最後に李登輝さんに会ってあるんです。李登輝さんと対談してあるんですよね。今となったらすごい貴重な
記録
になります。でごめんなさい、ほとんど正直内容は覚えないけど、李登輝さんと話してあるなぐらいな。
一応あのあれですか、仏壇の中の本は、
はい、
一応読んでおられます。
読んでます。あのすみません、緩和辞典後で出てくると思います。あれはさすがに全部読み切れませんけど、
これあります。これがあってまたこのね、ほんま観音さんみたいな仏壇の中の、
はい、
これボーンとびっくりしたんですよ。これ僕はもう憧れの本で、
重
っ、これ何冊あると思いますか、これほんまに。
いや、ぐらっと並んでます。今見えてるけど、うん、20冊ぐらい。
そんなにはないですね。13冊かな、忘れた。
一番下の段とその上の段にやっぱ重い本やから、
まあ、アンカーですよね。
そうですね、
土台って怒りっていうんですが、
う
ん、はいはい。
でまあ、この本があったんであの本棚買おうと決心した理由の一つにはなってます。
あの
他のものが溢れてるっていうのもあるけども、これも後押しした本では
あります。この本はどうしてこんなものを持っておられるんですか。普通図書館にしかないような本ですけど
これ実はな、嫁さんのおじいさんなんですけど、がおられたんですけど、まあ、当然いてあったんですけども、まあ、大阪の南の方に、家があってずっと残ってたんですけども、おじいさんおばあさん亡くなった後、はあ、空き家になってたんですね。
いや、
でさすがにもうでもずっと空き家にしててもありやなってことで、
ね、
もう多分江戸時代ぐらいに建った家やったと思うんですけども、もう取り壊そうかって
な
った、
まあ、家じまいって言うや
つですね。
はい、
でなんかもう仏壇とかすごかったです。幅1メートルぐらいの、でも置き配がずらー並んでて、 まあ、すごいなと思ったんですけども、うんうん、まあ、まあそれを置いといて、はい、まあ、そういった時にもういらんもんあれやったらもう捨てるけど、なんか欲しいもあったら持って行きっていうことでお父さんが言ってくれありましてですね、でいろいろ物色してたらこういう本が出てきましてですね、でこれは多分残しとかんと
バチが当たる、
バチが当たるし多分貴重品やで、実はそんな貴重ではないかもしれないけど、
いや貴重品やと思います、
貴重品やでということで、もうちょっとこれは救出しなあかんということで、嫁さんがこれは普段かなり温厚な嫁さんですが、これはかなりもう嫌な顔されて抵抗されました。
あ、こんなもんいらんと、抱きつけるもならんと。
そうです、で1冊やったらともかく十何冊ありますけどこんなもん、
これは
ちなみにこれ1巻
え、これ1巻、
これ1巻、
これが十何本、
これがその怒りの発端というか、ここから十何冊あるんですか。
十何冊、十二冊、三冊か作品
で。これはしかも皆さん、これハードケース入りです。
もうケースもハードやし、もうそれしか、はい、自身もかなり時代的なもんですよね。
そうですね。
もう これ何ですのこれは。
出してみません一回。
大和漢、大漢和辞典ってことで、よいしょ。
漢字ですか。
漢字で、漢字
で、ね。
重い。
重い。重い。
1ページから1881ページから、
ね、ちゃちゃちゃちゃちゃ、なんかね、この刻印顔してるんですよ。
あー、
ハードカバー、
なるなるなる、
ハードカバーっていうか表紙に、
はあ、で一回これ、
あ、なんか書いてますよ。
サインが先生から諸橋哲司さんで、有名な学者さんやと思うんですけど、
名前は僕も知ってました。まあてっぺ多分知らんと思うかな。
うん、残念ながら、
はい、ということが
「缶1」と書いてますね。
で、これなんかこう序文がこう物々しく、
ほんま前置きは長いですね。
前置きは長いです。大体こう昔の本で前置き長いですね。
まあ、僕らのラジオみたいな
もんね。オールドボーイだね。
東洋文化その大半が漢字漢語によって表現せられているって、これまた旧字ですよね。
ちょっとせこの辺多分先生お好きな言い方じゃないですか。
そうですね。
ね、若いけどこんなの好きや
からさ。だからこんなのおーってちょっと嬉しくなっちゃいますけど。
これ漢字が何が、漢字が何が分かりまんのこれ。ま
あ、要するに漢和辞典です。
漢和辞典の。
ぶっちゃけ言うと、まあ、もうタイトルの通り漢和辞典なんですけども、それがもう、もう何万字な、何万字あるんです。なんか忘れた。忘れた。何万字とあるんです。
なんかこう中国でもあるんかというぐらいの漢字の国ですけども、
は
い、すっごいものをこれ作ったんですね、この先生は。
でも見たこともないような。
何やね
んこの字みたいな。見られるわ。これぐらいはまあ、
そうですね、
わかるんですけど。あとなんやねんみたいな、
見たことない感じが多いですね。
どれも見たことないような、
そ, う、まあ、そういった感じがずらーっと並んで、
本人立ち上がりました、先生が今、ま
あ、そういうのはもうずらーっと12巻まで
並んで、
これまだこれ1巻ですからね、
うん、まあ、ね、奥さんのご親戚の家の家居間の時にこれだけは助けなあかんということで、まあ、タブさんは思わはったんですけど、関係者の奥さんはこれだけは持ち込んでほしいないと。
そうですね、もう持ち込
んで、こんなもん何もならん、焚き付けにもならんと何回も言いますけど、
はい、ということで、
まだ持ってきました。
でそこもう一個あったんが、五体十位、
あ、これもハードカバー付きですね。
これもあんまりその指紋もついてないし、あんまりそのご実家でも使っておられたようなもんないみたいですね。使っておられた
形跡はあんまりないですね。でちなみに、初版発行が大正5年
大正5年
になってるんですけど、まあまあこれ自体が、あの、
はい、
これ自体
も綺麗に
昭和ですね。昭和61年
何版か重ねて
59版発行になってます。
やっぱり人気あるね、59ずっと。これ
これ正直意味がわからないんです、僕も、よくわからないんですけども、でも多分漢字って、まあ、基本は同じ字やないと困るね。1やったら1はこれ、
そうですね、
10やったら10ってこれって決まってるはずなんですけど、一部なんかすごくいろんな種類がある字があると思います。例えば渡辺さんの変っていう字とか想像していただいたり、なんか信用の点が2つとか、下が頬にな、肩になってるとか口になってるとか、なんとわかんない、いっぱい痛い字みたいなのが容器あると思うんですけども、そういったものをどうもまとめてるのかなっていうふうに推測されます。
おもらになって大事な前だと分かってるけども、まだあんまりも、あの、多分先生もお使いになってない。
そうですね。で、まあ、例えば墨って、僕墨っていう字やったら、
はい、
まあ、基本は多分これ黒か黒みたいななんか土って書くんですけども、ね、うん、まあ、昔はこんなことこんな
書体になってるんで、ここにいっぱい書いて
るんですね。種類があります、こんな書かれ方してました、この人はこんな書いてましたみたいな、
これなんでもう象形文字系の、ね、
そうですね、
やつもともと象形が多いよね、そうですね、だから、まあ、僕らは浅かい近い地域やけども
まあまあそういったものがだからあの書いてあるのかな、だからこんな書き方もすんねやと、急行の急やったら、まあこれ普
通なんですけど、
まあ、ちょっとこれ、まあ、飛び出て昔飛び出てた、こんな字書いてたんやとかっていう、多分そういうもんなんよなと思って、もいろんな形あんねんなってことで楽しんで、はいはいはい、読ませてもらってます。
で今まあ十何巻これお持ちになって、まあ奥さんに抵抗をまあ押し切って持って帰ったんですけど、はいはい、実際使ってるケース多いですか？
全然使わないです。
あ、だから怒られるね。
見栄の極地ですね。
あーはやないでしょ。
あーはしか用意はない。
そうですか。
正当処方。
極地ですね。
はい、正当処方。
でまあこれをまあまあでも作ってよかったですけども、まあ。こうやって話のネタになって、う
ん、なりました、
うん、でもはっきり言ってまあまあこうやって話のネタってよかったんですけども、うんうん、おじいさんすごいなって思うんですね。すようこんなん買って持ってはったなって、
ね、
それこそ図書館にしか置いてないもん、うん、で実はこれだけじゃなくて、うん、なんか中央公論かなんかの文学全集みたいなのも、7、80冊ぐらい本棚並べてあったんですよね、でも本棚貸し入れましたけども、でそれはさすがに
どう
し
よう
かなと思ったら、全部揃ってたらひょっとしたらもらってたかもしれないんですけども、うん、ちょっと飛びになって
た、たまにそういうもんもあったんですね。それも貴重な目と思いますけど、
それこそあの日本の歴史の一巻じゃなくて一巻の手前かなんか、なんかその解説書みたいなのがなんか置いてあったんじゃないかなと思うんですけど、それもちょっと持ってくればよかったですけど、まあそれはもう諦めました。まあでもそんだけ、まあ実際に読んであったんか、僕みたいに見えで並べてあったかだけかどうかは分かんない
です
けど、まあ、
それでも家で並べてる人もそんだけの余裕っていうか、
そうですね、
素敵なもんがないと、はい、
そうだからすごいなんか風流人というか水人というか、そんな感じはすごい、
大阪のいわゆる町学者さんというか、
そうですね、なんか、なんかそういった、まあ僕そんなに賢くもないしあれですけど、なんかちょっとでも、はい、なんか分かるというか、いつ僕風流でも何でもないですけども、
いやいやなかなか、
そういったなんかあれがあって、なんかちょっと嬉しいなで、ちなみに鉄やったちょっと鉄やったらしいです、嫁さんによると、
あ、ちょい鉄やった、
あ、ちょい鉄で、旅行もお好きやったみたいで、
あの、ね、
容器壁に絵馬とかなんて
会いたかったですね。
そうですね、置いてあった。もう嫁さんが小学校ぐらいの時に亡くなってあったみたいなんで、ちょっともう全然あれでお会いできなかったんですけど、まあ本当に一回お会いしてお話できたら面白かったろうなって思いますね。
奥さんがいろんな文化を引っ込んではりません、この家に。
そうですね、
まあ、ひょっとしたら時間があったらまたもっと時計の話とか聞きたいと思ってるんやけども、ああそうですか、ありがとうございます、はい。まあ、そんなところでてっぺくん時間ですか？
いや、僕はね、その仏壇の方じゃなくて、
お願いします。
田口さんの今後ろにあるスライドの本の方で、ちょっといくつかこう並べますね、田口さんここに、はい、あの、まあ、カメラの
前にてっぺの選んだ、
そうですね、はい、
田口さんライブラリーですね、
こんなやつとか、はい、であとはこれですね、
これ中央公論新書が出て、新書が出て、
まあ、4冊選んだんですけど、
これも中央新書
で、まあ、まず一つは宮脇俊三さんの鉄道旅行の楽しみってやつですね。まあ、田口さんといえば鉄なんで、
そうですね、はい、でやっぱり田口さんの先生でしょうね。
そうですね、うん、であとはあの、まあ、小林一三さんの、
この方
我が小林一三ですね
はい、はい、
坂田、これ広さんですね、広さんですか、
はい、娘さんが宝塚履いてあったんちゃうかな。
ああ、そうなんですね。すね、
あのさっちゃん作られた方です。
はいはいはい、はい、はい。さっちゃんはねってやつですね。
そうですそうです。
はいはい、でもう一つが、まあ、これも鉄なんですけど、はい、電車の運転っていう、
は
い、
これはまあ、はい、あの田口先生の過去を探ることになるわね。
ね、あの帯がですね、ようこそ運転室へ。
うわ、
で、ね、運転室のそのケーキっていうんですか。はいはいはい、これが、まあ、帯に描かれて
る。なんか若さの本見ていっぺん運転行かれましたね。蒸気機関車
を。来ましたね。来ました。
鳥取の若さ
ですね。若さへ。
で、まあ、最後に、うん、石井久一さんの、はい、頑張れ田淵くんね。はいはいはい、まあ、あの阪神の田淵さん選手を、まあ、題材にしたとか、はい、主人公にした漫画というね。
でも田淵先生の、まあ、ご性格というかそんなの出てるような気がしますね。
どれ触れましょうかね。坂田君、これ我が小林一三は、まあまあ、
はい、
坂田さんが、まあこうまあ、文字通り小林一三さんの伝記です、
うんうんねでまあ、大阪にとっては大事な人ですよ ね,
そうですね、うん、で基本的にはただやっぱりもともと劇作家さんなのかな坂田博夫さんって方が肩書きは何になるんやろうな、はあ、東大文学部卒業
東大とかも大学
部ちゃううちの器で芥川賞受賞と何だろう児童文学のさっちゃん虎じいちゃん冒険など多くれた、うん、何でしょうねなんまあまあどっちかというと宝塚の話が多いのは多いです。
なるほど。
阪急電車の話よりも
宝塚から見た小林一三先生
ですね。はい、まあ宝塚、はい、まあもちろん阪急のことも触れると思いますし、ね、晩年こんなことで、こんな状況というかこんな生活を送ってはりましたよみたいなことを書いておられて、まあ
すごいね、まあご実家も僕も行ったことあるし博物館も行ったことあるし。はいやっぱりみんな言ってますよね、やっぱね。
まあそういったことで、まあ、
一冊になりました
ね。まあ宮脇さん、まあまあ、これ多分なんかの全集じゃないけども、
うん、
バンバさんも本持っておられたと思うんですけど、全国鉄道の、はい、鉄道の駅とか、全国鉄道駅とか鉄道路線とかになったと思う。それを多分、その本の中で宮脇さんが一冊につき1個なんか本書いてあったんですけど、それを多分まとめてあったもんじゃないかなって思うんですけど、ちゃうんかな、ちゃうんかな。
これは文庫本ですよね。
これは文庫本ですね。ですね、
まあ、今僕が選んだやつは全部多分これ、まあ、文庫本とか新書本とかですね。
後書きに書いとった、はい、全線全駅鉄道の旅っていう本と、はい、全線国鉄全線各駅停車っていう本に、はい、まあ、まあ連載したものをまとめた、
はい、ああ、はい、なるほど、はい、だからまあ言うたらコンプリートというかオムニバスというか、まあ、いろんなものを集めたという
、そうですね、だからその中に載ってた連載のものを、はい、宮脇さんが担当されてたのを集めた
ので、でこの電車の話も聞きたいけど、この頑張れ田淵くんちゃんもこれちょっと違った性格や、今
も知らん。小学校の時笑いましたけど、映画やってたんかな、映画やってたんを、
うん、
映画終わってテレビで見てて笑ってたっていうのがあるんですけど、まあ、石井さんと出会ったままその田淵くんなんですけども、小学校時代のおじゃ漫画山田くんとかいう漫画を日曜日だから土曜日だから夕方やってたんかなみたいな、あれ見てまあまあ面白かったです、まあ、石井さんって、
うん、
まあまあ、朝日新聞に
ののちゃん、
ね、ののちゃん、
はい、
連載されてると思うんですけど、すごい4コマ漫画家やなって思ってても、
尊敬なさってる方の、
いろんなジャンルで漫画描いておる、もちろんまあ、こういったスポーツのものもありますし、
はいはい、
あと、まあ、歴史パロディにしたものとか、
そこにもあります
か、あとは政治関係ですね、政治家をこう思
いっきり、これ一部なんですよね、いっぱい石井さんの漫画があって、
はい、
まあ、一番端に置いてたんで、
なるほど、て
っちゃん、はい、これを選んだんですけど、
そういったなんかすごい4コマ、基本的に4コマ漫画ですね、
はい、
だからそれをいろんなあれを4コマでぶった切る、まあ、ぶった切るって言い方好きじゃないけど、まあまあ、うん、そういったことで笑いにしていける方やな、う
ん、でその話題の取り方とか、はい、選んでる人物とか、まあ、テーマは、はいはい、まあ、田淵先生に気に入って
そうです、ね、
おられるもんやという、でスポーツも含めて、
そうですね、
なるほど、
というのがあって、あれしてるんですもんね、
はい、
かな、他にはね、サザエさんとか、
あ、サザエさん、
まあまあ、あったりとか、
サザエさんの秘密かな、
ほうほうほうほう、
じゃあ磯野家の謎、うん、
あ、
はい、なんか謎本、昔謎本ってなんか流行ったと思うんですよ、流行りましたね、
はい、
なんか実は磯野家、うんうん、こんなんじゃないのみたいな推測したり、なんかあれのだから一番最初に出た、はい、うん、
あと三国志とかね、横山光輝さんの三国志があったりとか、まあいろいろ、
そういったあれが出てこないな、
何を探しあるんですか、
ちなみに、
はい、
キム・ジョンイルさんとかも漫画家の西井さん、またそれ見てたら可愛いんですよね、
あ
実際はまあまああれですけど、
デフォルメがすごい上手くて、でなんかそういういわゆる政治的な批判もするけど、うん、あんまり嫌味ないですよね、
それがいいですよね、それがいいですよね、
まあ4コマ漫画家で、まあ、石井久志さん、まあ、あと読売新聞か、
うん、
出してる上田さんか、
上田正史さんですかね、
あの方もすごい、あの方は昔鉄道マンやったか、国鉄かなんか勤めてあったと思うんですけど、まあ、上田さんの本ない、そうそう、コボちゃんと、
はい、
あんまり本はないんですけど、うん、上田さんはでもまあまあすごい方かなっていうのは思ってます、
は
い、
でこれどうですか、これ
で
これはやっぱりこれは触れ分けにいかんのじゃないですか、
そうですね、触れときましょうか、はい、宇田健吉さんってことで、昔の国鉄から JR で運転士、
電車の運転士、
運転士をされてた方です、
はい、
で もともと出してはったんでこっちが先なんで、
これね、
はい、自分が機関士運転士として活躍されていた乗務記録だけですね、
うん、
こんな電車運転してきましたとか、はいはいはい、まあ、こんな仕事してきましたとかいうのをまとめてはるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、蒸気機関車時代から乗らはって、
うん、
まあ、新幹線はちょっとかなわなかったんですけども、はいはい、いろんな特急電車、ちょうどこの方昭和15年生まれだったかな、1940年生まれで、
うん、
30前後の頃に山陽線の運転手をされてました。だから昭和45年頃というとまだ山陽新幹線できてなかったんで、山陽時まさにいろんな特急であるとか、
うん、
急行であるとかそんなものが行き交っていた時代にそういった優等列車の運転もされてたと。
鉄路100万キロ走行機、
はい、僕より一つ下ですこの人。
あ、そうですね、14年です
ね、うん、僕は今ね、あの 82.5 歳になったんです
よ。 2.5 歳、
はい、
なんか Windows のね更新みたいな感じで、う
ん、なんか病院に行ったらね、この前、はい、あの検診があったんですけど、はい、そこでね 82.5 歳って言ってあ、これええなと思って、
あの赤ちゃんのなんか何ヶ月と一緒
に82.5 歳の少年言うてねもうパラエフェン放送でそんなことは言うてるんですけども、まあ、その僕よりだから下の方ですよ。
そうです、うん、でまだ多分ホームページとか上げてはるんで、まあ、まだご存命でご存命とかご元気されてるみたいですけども、あ、 そ、 まあ、その方が国鉄時代とか
自分の運転士としての
運転士とか
記録を
残されて
ると、はい、
で結構丁寧にでずっとこの方は多分乗務記録つけてて、今日何キロ乗った、今日何キロ乗ったっていうのをつけてあったと思うんですよ。
あ、偉い人ですね。
まあ、それでも100万キロ
と、で100万キロに到達したと。
じゃあ別にその古代航空じゃなくて、まあ、本当に100万キロ、まあ、
そうですそうです。で元々はあの鉄道ファンに確か乗ってて、
あ、はいはい、
その時は
鉄道ファンじゃ雑誌です、
ね、雑誌です雑誌です、うん、確かその時ね鉄道な87万キロぐらいだったと思うんですよ、その時確かに。
ちょっと増えましたね。
だから、うん、それちゃん、多分正確に反映してあったと思うんですけども、で、まあ、これ、最後、定年された時は2000年ちょうど、60歳から2000年ちょうど
あって、
定年された時には100万キロちょっと超えてあったり、書いてたかな。
まあ、それから、まあ、自分の人生をこういう本で。
そうですね。で、まあ、鉄道ファンにもまとめてあったんで、まあ、それを最終的にまとめて、うん、で、連載終わった後も、書き足して100万キロになって、出さって。
ははは
101万7118キロって書いてます
そう
で一応月行って帰ってきて月行ってる途中みたいな。
あ、これそういうことなんですね、この表紙の絵 は、
ね、なんかオムガみたいな絵があるけどね。なるほど、
なるほど。
で、まあ、そうですね。で、まあ、山陽線乗ってた、うん、まあ、ブルトレももちろん運転されてたし、うん、蒸気機関車にも乗っておられ
る。それも表紙がね、蒸気機関車も乗ってますよね。
で、まあ、その方がまあ電車の運転ってこうやるんやでみたいなまとめられたのがこの電車の運転。
しかもこれは中古新車やちも面白い、梅脇さんとの関係もあってね、まあ、ですね、はい、でそれで鉄平がこれ選んだっていうのは
やっぱタブさんイコール電車
運転さん、
そう、運転さんにまあなりたかったと、
目がちょっとね落ちはったっていうか、
そう、まあ、そういう、まあ、言うたらちょっと願望というかそんなも入ってんのかなみたいな。
あ、なるほど、
ね、特にそれはないですか、
運転士ですか、
はい、
まあもうそうですね、
うん、
まあもう今はいっか、昔はなりたかったですけどね
なんか子供の時に、うん、家の前走るって、はい、家の近く走ってる阪急電車をフェンスに手をかけながらじっと見てたっていう話を聞いて僕この下ろした感じがあったんですけど、
そうですね、
そういううちがまあそういう環境であったいうことからやっぱ憧れたんですか、運転手になりたい。
なんででしょうね、なんでしょう、あの、まあ、僕はでも好きやったの、これ一番最初僕多分 JOBBB 出させていただいた時お話したかもしれないですけども、うんうんうんうん、僕は全く覚えてない1歳から2歳ぐらいの間の時に、
うんうん、
母親が妹出産するときに田舎の家に一緒に行ってたんですけども、
うん、
加古川線なんですけど、
うん、
でそこでおばあさんに連れられて、
うん、
踏切行って汽車を見てたと。
ああ、
で加古川線なんて1時間にまあ1本でさ日本来たら行って帰ってくるのったまあ2本ぐらいかなっていうのはあるんです、あると思うんですけども、
うん、
まあ、それでまあ踏切で汽車が行って、うん、おばあさんじゃあ帰ろう、帰って帰ろうとしたら、
うん、
もっと見るみたいなことを言ってて、
ごねた、
もうごねて結局ずっと見てたとい う話があるみたいな。だからもう自分の意識が形成される前からそういう話があった中で、まあ、あの小学校時代はあの電車見てたりとか、あのしてて、まあ、あの頃は、ね、なりたかったですね。でもやっぱり、ね、
実際これ伺っていいかどうか分かりませんけど、はい、本当に試験受けられたんですか。
受けてないです、受けてないです、もう無理や
ろ、その前で、
もうその前で、
それが、
まあ、視力も悪かったですしね、 はい、今は矯正視力でいけますけど、昔はどうやったんやろう、うん、なんか裸眼で、まあ、いくら矯正しても裸眼で開いてないとあかんかったと思うんですよ。もう全然足りひんかったですから、
ね、そうですか、はい、それでまあ諦められたということです、はいはい、
まあ、今の会社員でございます、は
い、ね、いやありがとうございました、うん、なんかこう田部先生のね鉄道、うん、涙の歴史という涙じゃないんですけどもいろんな意味でここまで起こりになったっていうのは過去合戦になったということも分かってまいりましたしね、面白かったです。
どうしましょう、まだありますけど、どうしましょう、もう気にないですかね。
もうちょっと行きましょうか、
もうちょっと行きましょうか、
もう行きましょう、はい、今度はご自身でやってください、
選ん
で、
いや、はい、自分が選んでるとなんか、
まあ、他にもいろいろあんねんけど、僕ばっかりが主張してるよりも、
いや、全然
あるんですけど、何か一発決めてくれはったら、
そうかな、よいしょ、まあ
そのはい、おこれじゃあこれちょっとどけましょうか、これはね、はい、ちょっと小林さんには向こう行ってもらって、
はい
はい、田口君にも向こう行ってもらって、はい
はいはいはい、お帰りたら横に積んでるだけで、はい、
これ落としたらあきませんね、気付けて
大丈夫大丈夫、はいはい、次の、
はい、ちょっとほっぽりを払ってますが、
はい、これ行きましょうか、
はい、うん、内田百貫さんですか。
残念でした、
ね。ももかん。
うち、もうバンバさんご存知です、
ね。第一アボ列車ですかね。
これ同じ本僕も持ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
はい、うちで百貫さんですね。
あ、百貫さん。
百貫、あの
間か。
間なんです。
間です。はい、間みたいな字ですね。
はい、多分求人なんかな。あ、それこそさっきの本見たらなんか間の間に出てくるかもしれないけど、
確かに確かに、
はい、第一アホ列車ということで、はい、内田百貫さんなんですけども、宮脇俊三さんの大先輩ですね。
うん、あのもっともっと上の人
たち、大先輩ですね。あの鉄道、まあ、機構作家って言い方してもいいかどうか分かんないんですけども、要するに鉄道に乗ってそのことについて、うん、はい、書いた方、作品を残された方では第一人者になるかと思います、
うん、
はい、でもともと小説とか、夏目漱石やったかな、うん、夏目漱石門下の方で、うん、いろんな小説とか、随筆とか書いてあって、うん、もうすごい昭和の初めとか大人気の作家だったんですけれども、うん、戦後ですね、まあ、まあ空襲で家へ帰ってえらい苦労とかしあったみたいなんですけども、うん、戦後、ちょっと、物が落ち着いてきた頃にですね、もともと鉄道がお好きやったっていうのがあるんですけども、うんうんうんうん、じゃあちょっと、何にも用事がないけども、うん、一回ちょっと大阪に、行ってみようかいなということで書き始められたのはこのアホ列車です、うん、でまあまあだ多分、第一ってついてるのは便宜的で、今文庫版では、うん、3巻まで第3アホ列車まであるんです、うん、第2第3までありますけど、うんうん、まあ、当時は多分アホ列車としか多分言ってなかったと思うんですけどね、うんうん、まあ、そういった中で何もないけども大阪に、行ってこようと思うと列車に乗って大阪に乗ってこようと、もうこれすごい有名な、うん、てっちゃんの間ではすごい有名なフレーズですけども、その文章で始まったのはこの第一アホ、うん、このアホ列車になります、うん、であちこち別にこの方は全国勘定しなきゃならんとそんなことは一個もなくてですね、うん、まあ行きたいとこに、うん、行きたい時に行きたいとこにフラッと行くというような形で出かけてはります、うん、だから、同じとこにも基本はまあまあ、うん、初めてのとこ行かはるんですけども、うん、気に入ったとこも何回も何回も行ってはるとか、うん、そういったのがあります。
これアホってどんな意味なんですか。
文字通りアホでしょうね、うん、アホなことしているという自覚は多分解釈の意味があると思います。自分でアホなことしてんやろなって自覚を持ち
たい。いいですね、それいいですね、
まあ、そういったちょっと皮肉屋さんですよね。内田百貫って方は皮肉屋さん。
これちなみにこの方本人ですか。
本人です、
表紙の、はい、こんな方やったんです、
ね。まあ、こういったまあちょっとね、はい、気難しいじいさんみたいな、この方
で、
そうですね、はい、今すらすら言えるかどうか自信ないんですけど、この方の、家の前の門にはですね、ちょっと札がかかってたんですね、
はい、
どんな札かというと、世の中に人の来る、来るこそうるさけれとは言うもののお前ではなし。でもう一個あったかな、うん、世の中に人の来るこそうれしけれとは言うもののお前ではなし。
これは難しいですね。
お前じゃないよ、あの人来たらうるさい、うるさいでもお前じゃないよ、うん、みたいな、どっちやお前、嫌みかね。
だからやっぱり人が好きなんですね。
ちょっとそういうちょっとけったいなじいさんで、うん、で 宮脇さん一回なんか編集かなんか仕事か、うん、あるいは別かな、うん、なんかで、内田さんの家まで行かれてるらしいんですけども、その札だけ見てもう満足して帰ったみたいな話は確かどっかに書いてあって、どっかはちょっと思い出せないです
ね。なかなか深い交わりですね。
まあそういったで、まあそういったちょっとウィットに飛んだとか、そういったまあ短歌みたいな、あの教科みたいな残されるような方で、まあだから文章はほんまにものすごくいいです。もうスルスルと読めますね。でただ昔の文体 でこの方はまあ文庫本はもう修正しちゃってるんですけど、すごく旧字体にこだわってたんです、ね。うん、俺がの目の黒いうちは絶対そんな新字体のやつなまかにならん。
それでこれですか。
んで、まあ、それもそれや
って、お名前も。
それはそれも、それも、そういうこともあって、で、間っていうのもどっかであるみたいなんですけど、まあまあ、ご本人はもう当然これ使っておられましたし、で、そうですね、だからそれこだわってあって、だから、まあ、これ出すときも、はい、これは文庫はもう新しいですね、平成15年だから、出されるときも、まあ、ほんまに新時代でええんかな、みたいな話もあったみたいなんですけど、まあまあ、ちょっとでも、多くの人に読んで
もらえる、まあ、読んでもらえっての話やからね、
そということで、まあまあ、出さはったみたいなあるみたいです。まあまあ、本当に面白いじいさんで、ね、まあ、あっちこっちで借金もしまくってたみたいなね、
なんと
借金をしまくって、お金をどう返そうみたいな、いうことをやって、で、皮肉屋さんの一面として、まあ、べらべら言いますけども、世の中に給料日ほど迷惑なものはないと。給料を もらったら、またすぐに借金取りがやってきて、ああだこうだどうだ考えなかった。給料日さえなかったらこんなこと苦労せんでもええのにみたいなのを残したりも
されてます。楽しそうな話してありますね。自分もそうなりたいって言いますか。
いや、もうここまで達観できないですよ。借金してそこまでね。もうちなみに借金してお金を作ることを錬金術って言ってあったみたいな。でちなみに今言った大阪に行こうって話の中でも、うん、大阪に行く金がないから前借りしていこうみたいな話もありますね。ちゃんと貸してもらえてよかったよかったみたいな。
大阪っていうのは何か意味があったんですかね。
あの鳩っていう特急、鳩やったかな、うん、が好きやったみたいな。これも鳩ですよね。それに乗ってまあまあで一等車大好きで、それに乗って出かけたくないやったんでしょうね。
たまたま大阪やったと。
でまあそれは行き先大阪やったんで、鳩で大阪に行く。
鳩が作った縁ですか。
そうですね、多分そうなんかな。まあもともとそうですね、一等車が過ぎ、一等車が連結されてて、で、うん、東京駅を昼過ぎに出たんです。この人午前中なかったんですよ。夜中ずっと起きてはって午前中ずっと寝てたみたいな。だから午前中なかったんで、昼過ぎの列車乗っていくんやったらええかなってことで、鳩があって、で一等車が連結されててご機嫌だなってことで、ちなみにもともとの予定やったら一等寝台車が空いてたら、うん、大阪着いたらそんな足でも帰ってくるつもりやったみたいな。タッチした別にどこも行くつもりがないから、
要は乗りたかった
ね。そうです、そうです、うん。でこの方はもう一人じゃなくて、いつも出かけるときは平山三郎さんっていう、まあ、あのヒマラヤ三景っていうことで本には載ってますけど、まあ、お弟子さんって言いたたいはいいかどうかですけども、まあ、
その方の本もまたあるわけですね。
これ内田さんですね。内田さんと多分これも鳩なんやな、これ展望室で、こっち平山さんで若い国鉄の職員やったんですね、この方は。平山さん
っ
ていう方、いろいろ煩わせてついてきてもらってたので、まあ、荷物持ちだったり、まあ、面の世話焼きさんで、世話係みたいな形で、
面白い人脈ですね。いやー、というわけで、ありがとうございます。
まあもうこれが少々もキリないんで、もうこれがしましょうかね。まだまだいっぱいあれですけど、
ね、そうですね、まあ聞きたいこといっぱいあるんですけど、まあ、
これは中古文庫でしたね、新書じゃないね、こ
ちらの方、ああ、文庫の方ですね、
はい、
ありがとうございました、は
い、ということで、すみません、
久しぶりに
そうですね、
先生の面白い世界入れてもらって、まあ、しかも自宅でね、
スペシャルということでね。
自宅でこれスペシャルになってるのでしょうか。
ちょっと最後にクリスマスツリーもちょっとカメラに
撮ってね、はい、ありますよね、この鉄道の本とクリスマスツリーってね、
はい、
いやありがとうございました。いえいえ、
すみません、好き勝手ばっかりベラベラし
たね。 YouTube のカメラの方も、はい、そろそろバッテリーが切れかかりそう
なので、なるほど、この辺で、
はい、この辺りで終了させ
ていただきます。また来年行きましょうか。
そうですね、田村さん、また、はい、もう一回収録する予定なんで、まあ、新年スペシャルということでね、はいはい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
今回のゲストは鉄道博士の田村さんでした。
ありがとうございました。